実感できる数字で比べてみました。もし世界の経済が100万円とかだったら、賭場券。はじめに、皆さんは世界の経済という言葉を聞いて何を思い浮かべますか？難しい専門用語や大きすぎて理解しにくい数字を思い浮かべたりしませんか？または経済学の教科書に出てくるような難しい理論を連想しませんか？そして経済ってなんて難しいと思って敬遠していませんか？世界経済に出てくる GDP などの数字は、みんな億や兆といった桁のものばかりです。こういった桁の大きい数字は、見てもすぐにピンとこないものです。また、お金の単位も円やドルなどの様々なものがあり、頭の中だけで比較しようと思っても、なかなか難しいものです。そこで、世界経済の数字を、100万円などのキリが良くて、桁が小さい、身近な数字に置き換えてみたのがこの本です。例えば、航空旅客輸送量というデータがあります。これは、ある国の国民がどれだけ飛行機に乗っているかを表す統計です。世界で一番多く飛行機に乗るのはアメリカ人ですが、それを数字で表すと、1兆1057億2800万人キロになります。でもこれではどんなものかピンときません。そこでアメリカ人が1年間に飛行機に乗る距離を東京からサンパウロ、東京から地球上で一番遠いところまでと置いてみます。それを基準にすると日本人は東京から香港まで、インド人は東京から大阪までなどとなります。これならとてもわかりやすいでしょう。その他にも、例えば世界で1年間に取れる魚の総数を1万匹と置いて、各国がそのうち何匹を取っているのか、世界の GDP 全体を1億円と置くと、1位のアメリカはどのくらいか、その時日本は、では途上国は、というように、世界のお金や物の流れを誰でも理解できるように簡単な数字に置き換えて解説しています。また、各項目には必ずイラストが入っていて、文字だけではなく、目で見て世界経済の数字を比較できるようになっています。文字を読んで理解しにくい場合でも、イラストの大小で各国の数値差が理解できます。なお、この本で使用しているデータは、必ずしも最新のものではありません。統計が発表される時期の問題もあるため、中にはやや古い年度のデータも混じっています。掲載国の数が少ないために最新のデータが使えなかった場合もあります。同じ項目の中でもデータの年度がバラバラになっている場合もあります。しかし、それが世界経済の大まかな枠組みを理解するというこの本の目的を達成できなくすることはありません。どんな統計にも誤差はあります。バナナの生産量の項目では、コスタリカのバナナの輸出量が生産量より多いという不思議な統計数字もありました。しかし、そういったものもあえてそのまま掲載してあります。この本は世界経済を勉強するために書かれたものではありません。ただ楽しく読んで、結果として世界経済についての理解が深まればそれでいいのです。肩の力を抜いて絵本でも読むような軽い気持ちで読んでください。現代は知識があふれていますが、その中で理解できる知識が少ないように思います。世界の経済などはその典型的な例です。そういった理解しにくい知識を理解できるようにしたのがこの本です。この本を読むことで、テレビや新聞の経済ニュースがより身近に理解できるようになるでしょう。 この本を読むことで、テレビや新聞の経済ニュースがより身近に理解できるようになるでしょう。2004年8月、鳥羽健。パート1、世界の経済を身近な数字にして比較してみました。株式会社世界のスーパー営業マンとアジア化の面々。GDP、国内総生産、その1。ここに株式会社世界がある。ここの営業部では、約200人の営業マンが毎年のノルマ1億円を達成するために頑張っているのだが、どうも売上を上げられる人と上げられない人で差が大きいようだ。今日は1億円のうち約3分の2を売り上げている主要営業マンの7人が集まって、これからのことについて会議を持った。まずリーダーのアメリカさんから話が始まった。アメリカ。さて、2001年の売上は、私が3300万円、日本くん1360万円、ドイツくん600万円、イギリスくん470万円、フランスさん430万円、イタリアくん360万円、カナダくん230万円。この7人で6750万円ほどか。我々7人で売り上げを上げているのはいいが、残る193人ほどの営業マンをどうしたもんかな。フランス。でもアジア化の中には最近頑張っている営業マンもいるわよ。中国さんとかね。今年は380万円だって。イタリアさんより上じゃない。私もうかうかしていると抜かされちゃうわ。シンガポールさんは以前は頑張っていたけど最近ちょっと伸び悩んでいるわね。イタリア。中国さんは以前はロシアさんと似たようなやり方をしていて売り上げが伸びませんでした。でも最近我々のやり方を一部取り入れるようになって伸びてきましたよね。アメリカ。確かにアジア化を見ると売上が伸びている営業マンとそうでない営業マンが分かれているな。どちらにしてもアジア化の売上2490万円のうち1360万円は日本くんだ。日本くん、中国くん以外はどんぐりの背比べだし、日本くん、同じアジア化としてちゃんと指導しているのかね。日本、もちろんしてますよ。でもなかなかやる気を出さなくて。それに僕自身もここ最近は数字が伸びなくて、他人のことを構っている余裕がないんです。イギリス。そうは言っても、君がトップなんだからちゃんと指導してくれないと困るよ。どうにも売上を上げられないアフリカ化。GDP、国内総生産、その2。アメリカ。アジア化は98年に売上が激減したんだったな。その時は日本くんはもちろん、マレーシアさん、タイくん、韓国くんなどみんな売り上げが落ちていた。その痛手もだいぶ回復しているようだが、日本。あの時は大変でした。皆さんの手助けもあって、なんとか立ち直っていますよ。イギリス。でも、売上が上がらない人もいるようだね。モンゴルさんやタジキスタンさんは、3500円程度か。イタリア。それでもアジア化には優秀な人もいるけど、アフリカ化は相変わらず壊滅状態です。彼らは全員合わせても160万円しか売れてません。その中には特に悪い営業マンもいて、マリ君は8700円。ニジェール君なんか6400円ですよ。カナダ。アフリカ化でもトップの南アフリカさんは37万円で少しはマシな方なんですけどね。あとの営業マンがどうも。イギリス。あとエジプトさんが32万円で2位ですね。フランス。南アフリカさんやエジプトさんももっとアフリカ化の営業マンを指導すればいいんだけど、あまり余裕がないみたいね。 結局私たちを頼っちゃって。日本。でもここだけの話ですけど、彼らがあんまり売り上げを上げすぎても僕らが困りますよね。だから指導はほどほどに。ドイツ。日本さん、それはわかってるって。でも一応彼らを伸ばしてやるってのが建前なんだから。カナダ。アフリカ化の営業マンはお互いに喧嘩したりなんだりで、あまり希望が持てないと思います。他の課を伸ばすことを考えましょう。ドイツ。アフリカ化はともかく、俺としてはアジア化のことは日本さんに任せて、ヨーロッパ化をもっと伸ばしてやりたいもんだね。アメリカ。まったくだ。日本くん、アジア化のことは頼んだよ。ところで、今日はロシア君抜きの会議なんだが、彼も困ったもんだね、本当に。